こんばんは、おはようございます、こんにちは。遥かなショーの時間です。遥かなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークをお届けしています。アーバナシャンペーンが今こちらが、金曜日の6時から6時からということで、日本は日本からお聞きの方は土曜日の朝8時ということで、おはようございます。それではまずリュウタさんを呼んでみたいと思います。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
こんばんは。
こんばんは。アバナシャンペーンは今日は結構朝起きたら10度以下でしたね。で、風が強くて、暑かったりなんか冷えたりと、なんか毎日季節が変わる感じなんですが、リュウタさんのところはどうですか、静岡は。
そうですね、一回ちょっと暖かくなったんですけど、またちょっと寒くなったとか若干冷えてる感じで、まあ、10度はありますけど、10度ぐらい、昼はでも15度ぐらいにしかならない、
似たような感じかもしれない。リュウタさんの今パソコンのスクリーンに映ってるリュウタさんと私の服装はほぼ同じ感じですね。
なんかそうですね。
皆さんは想像できないかもしれないですが、ちょっと黒い上着にちょっと下に、ネズミ色系をグレー系を着てということで、で気温も同じぐらいということで、こんな感じで今日も進めていきたいと思います。久しぶりにヨッシーさんからお便りいただきました。新潟にいらっしゃいます。新潟もようやく桜が咲きました。ようやくってことは、今もう10日が過ぎてる、中旬ということですか、はい、4月の中旬。
そうですね、
今年は桜が咲くのは、例えば静岡とか関西だったら3月から咲いてたんですよね。でも結構長く持ってるんですよね。
そうですね、特に東京は結構一気に満開になっちゃったっぽいんですけど、 それ以外のところは咲き始めてから一回寒くなったので、結構持ったみたいですね。
でも新潟はもうようやく桜が咲きましたとかって、で今週末がピークです。ピークということは、だからピークって言われたら桜が咲く感じもするんですが、人の波がピークですっていう感じもしますね。今週末がピークです。で、写真も送っていただいたんですが、新潟市内を流れる信濃川近くの安らぎ亭の桜ですと。日本では学期が始まって忙しくなっていますが、そういう時にアーバナシャンペーンでの生活を懐かしく感じますと。ヨシさんはもう何年前になりますか、ヨシーさんと、ヨシーさんに呼びかけてます。
そうですね、
もう2年3年前、
もう結構 2,3 年前になりますね。
あっという間ですね、時間が過ぎるのは。そうです、ヨシーさんは1年間、アバナシャンペンにいらっしゃって、でもその時も4月の今の時期はすごく忙しかったかもしれませんね。授業とかに参加されているとしたら、楽器の雰囲気としては。でもヨシーさんは教えていらっしゃる方だから、さらにさらに今大変な新学期の時期かと思います。写真を送っていただいたので、これまたウェブサイトにアップしておきたいと思います。ありがとうございます。ということで、今日も先にそうですね、イベント情報をお届けして、それから後半、今週も4月ということで学生さんへのインタビュー、かなさんが頑張って、3回目の、かなさん特集インタビューしていただいているので、その後に、まとめてインタビューをお届けしたいと思いますが、イベント情報ということで、先週お伝えできない、すごい私たちとしては早口で喋ったのにお伝えできなくて、もう始まってしまっているイベントが一つありますね、リュウタさん。
はい、
それは何でしょう。
そうですね、イベントたくさんありますね。イバーツフェスっていうのがありまして、ね、そうですね、これは映画の、毎年やってる映画祭なんですけど、ロジャー・イバーツっていうものすごく有名な、フィルムクリティック、映画評論家だった人がいて、5、6年、もうちょっと前かな、亡くなってはいるんですが、映画祭は続いていて、 なんでシャンペーンでやるかっていうと、うん、シャンペーン出身で、ニュースガゼットが一番最初のキャリアのスタートだったとかだからだと思うんですが、うん、そうですね、でシカゴとかでテレビに出るようになってすごく全米に有名な評論家になった、うん、まあ、その人がもともとはその人の存命中はイバーツさんが選んだ映画をかけてたんですけど、もちろん亡くなった後も意思を継いでやってるってことで、これが今年は4月の10日から、13日までということで、うん、もう始まっていて明日までということになりますね。でも、まあ、最終日土曜日なのでまだ4本映画があります。
で場所はバージニアシアターなんですね。
そうですね、うん、場所はダウンタウンシャンペーンのバージニアシアターで毎年やっています。で当日券が少し出るはずなので、うん、興味がある方はぜひという感じですね。
何系の映画というわけでもないのかな、また社会問題系
特にエンターテインメントがかかることもあるし、うん、そうですね、あと若干古いのとかの時もあるし、うんうん、ディペンデントの新しい映画の時もあるので、まあ結構クリティックが選ぶいい映画みたいなところがあるかもしれないです、
うん、21回目なんですね24。
そうですね、
これがバージニアシアターはシャンペーンのダウンタウンにあって、このロジャー・エバートさんの銅像があるのかな、あのバージニアシアター
の。そうですね、亡くなった後かなと思いますけど、その前に銅像ができて、
なんか親指をこうなんかこう前に立てているような銅像だった
の、うん、サムズアップする、うん、いい映画の時にサムズアップあげるっていうのが、
そういうことなんだ、
テレビに出てた時のその人のシグネチャーっていうか、それで有名になった感じのあれなので、
いいねサインなんですね、
うん、そうですね。
そうか、知らなかったよ。私ベンチに座っているエバートさんがこう指を立てている、それ見ていつも何してるんかなっていうふうに思ってたんですが、うん、そういうことだったんですね。
そうですね、
うん、ということで、昨日通ったらテントとフードのブースのテントとかが張ってあって、うん、結構夜いろんな賑やかなんじゃないかなと思います。これ毎年あるので、来年もこの時期になったらちょっとそういうのがあったなというのでチェックしていただければいいかなと思います。さて他にはどうですか。
そうですね、あとはスモールプレスフェストですかね。
そうですね、
まあ、先週もこれはちらっと言いましたけれども、まあ、麦子さんが今準備に忙しいんじゃないかと、はい、思いますけれども、
振ってもらうのを待ってます今明日4月13日アバナシャンペーンの時間で4月13日土曜日の朝10時から2時、ここのインディペンダントメディアセンターでスモールプレスフェスとあります。スモールプレスって英語で言うと、少数部数のいろいろ制作、少数部数の本っていうことですか。
そうですね、少部数の自家出版の本ってことですかね、
うんうん、リトルプレスとも言うんですか。
リトルプレスっていう時もあると思いますが、
うん、で今回はスモールプレスフェストっていうことで、アーバナシャンペーンあるいはシカゴ、あるいはその周辺から、そういう自主制作のリトルプレス、スモールプレス、うん、をここに携わっている人たちが集まって、それでいろんなパネルディスカッションもあるし、ブースが多分20以上かな出て、それぞれ作ってるものを持ち寄って、販売をしたり、します。これがスモールプレスフェストという名前で始まるのは今年が最初なんじゃないかなと思うんですが、もし
IMC で、うん、IMC でやるのは多分初めてですよね。
3回目だったら3回目とか13回目とかいろいろついてそうな気がするんですが、ちょっと今年が初めてなので次回に 続くように、あの最初の、スモールプレスフェストがあります、記念すべき、
はい、
それでそこに、遥かなしを含めてグラスルーツメディアプロジェクト、これがブースを出します。まあ、あのブースを出すといっても私とトムさんがそこに座っているんですが、グラスルーツメディアプロジェクトはこの遥かな賞の、ともう一つグラスルーツメディアジンっていうものを、あの私とトムさんが中心になって発行しているんですが、このプロジェクト合わせてグラスルーツメディアプロジェクトと呼んでいますが、そこで、ブースを出して何をするかというと、グラスルーツメディアシリーズのジンを、販売をしたり、そして立石さんが、日本から、立石さんのジンと T シャツと、あの袋を、うん、シルクスクリーンに送ってくれました。でさらにカナさんの妹のユーナさんが絵はがき、便箋、コースターなどをこう送ってくださったので、これを展示販売したいと思います。あのなんか私自身がちょっと欲しいなとか思ったりするんですが、先に取っておいたりせずに一応販売しようと思いますので、あの皆さんよろしくいらしてください。そんな感じで多分いろんなブースがすごく楽しいと思いますし、
そうですね、はい、今ちょっとそういうブログの記事見てたら、うん、ライブトートバッグのライブプリンティングをするブースがあるとか書いてあります。そうそう、
先着100名様に、うん、差し上げますって書いてあって、私思わず最初に並ぼうかなと思ってちょっとトムさんにブース任せてとかって思いながらしたんですが、あのそういうあの楽しいのもありますね。子どもコーナーもあるし、うん、いろんな形で楽しめるんじゃないかなと思います。で、朝からいろいろこうパネルディスカッションとかもありますし、
うん、そうですね、うん、10時から2時までやっていて、10時半から11時に一つ、はい、ブックステップビジネスに関係するトークがあって、それから11時から12時半が、麦子さんが出る
パネルディスカッション、
はい、
かっこいいな、ステージルームって書いてある。それで、その後アーティストの方が一人ずついろんなお話をしてくださるっていうイベントがあるので、うん、来ていただいてちょっとこう座っていただいて、見ていただいてっていう感じで4時間過ごせるんじゃないかなと思います。という感じでしょうか、イベント情報は。
そうですね、あと最初に桜の話ありましたけど、はい、ジャパンハウスのは、まあ、今ちょっとつぼみが出てる感じで、20日来週ぐらいには咲くんじゃないかというのが今フェイスブックを見たら書いてありましたが、
結構遅めなんですね。先週末ぐらい咲き始めたかなとか思ったけど、ね、まだまだ楽しめるということですね、うんうん。日本からよく聞こえてまして、ありがとうございます。道夫さん、ピカピカの春の日ですって京都からも来てます、ありがとうございます。でという感じで、そうそんな感じで私はそわそわドキドキしているんですが、何せブースを作るっていうのが初めてなんですが、ルータさん作ったことありますか、うん、ブースを作るって。
ブースですか、
うん、意外とないでしょ、学会で発表とかをしてても。意外とない
ですけど、そうですね、
うん、意外とないんですよ、人生の中で、
うん、
で初めて私も体験で、台所のテーブルにいろいろ並べては写真を撮ってこんな感じかなとかしてるんですが、こう考えてみたらどう並べるかということで、ブースをよく見てこなかった、手作り地とかたくさん行ってきたけれど、物の並べ方とか立て方とか、そういうの考えてなかったなと思って改めて。
難しいですよね、うん、立体的にするといいって言いますけど、うん、まあ、
そうそう、なのでいろんな立体的になるようなものをあっちゃこっちからこう集めてきて借りてきたりとかして、うんうん、縦に並んでると思います。どんな風に縦に並んでるかも見ていただきたいというかそんな感じで、春をバタバタと、こちらも楽しんでいますが、皆さんもきっと日本でも大学とかだと4月にいろんなイベントがあったりするんでしょうね、街でも。ということで、また皆さんからのお便りもお待ちしています。で、こんな感じで 後半のトーク、カーナさんが、今回もインタビューをしてくれました大学生に、こういろいろこう今の大学生はどんなことを考えているんだろうということで、少しだけお姉さんの、カーナさんが、いろんな人に話を聞いてくるということで、今回は、小説についての話が、大学院生の方に聞いて、くれています。水戸さんと佐々木さんという、2人の、水戸さんが女性の方で佐々木さんが男性の方で、さてどんな小説が、登場するでしょうか。はるかな章で最近小説の話あんまりしてませんね、龍太さん。
そうですね、あの映画の話とかよくするんですが、
う
ん、
意外と忘れてましたね。昔もっとよく本の話をしてたような気がするんですが、うん、人生が忙しくなるにつれて、あの小説をついてゆっくり語り合うとかということもなくなってきたのじゃないかと思う、そういうタイミングで、かなさんが話を聞いてくれました。それで、曲も挟んでいきたいと思います。水戸さんが選んでくれた曲で、エルガーデン指輪っていう曲で、それからトークが始まって、途中で、佐々木さんが選んでくれた宇多田ヒカルのネバーレッツゴー、そしてトークの後半っていうのを続けてお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック1 R1 ミュージック2 and R2 Please。
指のサイズ